能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前にですね、先生は春頃、3月4月頃はあまり指定の舞台を務められないっていう話聞いてもらったんですけれど、これから何かされるとか。
今年はね、1月20日が岩船で、2月77年会で、5、6、7とまたちょっと大役が続くんですけど、その間で3月4月はね、おっしゃるように自分が指定を務めるのはなくてですね、まあ、主だったイベントとしては、まあ、4月はね、なんといっても以前の放送でもお話ししたように銀座にね、新しい観世能楽堂がオープンするので、まあ、そのこけら落とし公演がね、今決まってるだけでも貸切公演も含めて9つぐらいあるので、まあ、4月後半はまあそれっていうことになると思うんですけど、そして3月はですね、いろいろワークショップとかいくつか受けてるのがありまして、まあ、その中でも一個ちょっと変わったイベントとして、3月の19日の日曜日なんですけども、この夕方ですね、3月19日日曜日の夕方4時半からだったと思いますが、伊勢原の小田急線の沿線上ですね、伊勢原の大山というところで大山豆腐祭りというイベントがありまして、でその豆腐祭りの一環のイベントとして、うん、料亭でですね、ちょっと料亭の人に頼まれて、まあ、お能のエッセンスをいろいろ見せてもらった後に大山料理を振る舞いたいと、それを合わせて一緒にイベントしてくれないかという依頼がありまして、
もうちゃんとした舞台があるとかではない、
ね、あ、じゃないんです、うん、はい。でまあ、ちょっといろいろご相談した結果ね、僕もちょっとまだ今詳しい資料をいただいてないんで、このちょっと放送の中であんまり説明できないのが申し訳ないんだけど、まずその大山の町の中にもいろいろな、まあ、古い建物とかそういうのもあるそうで、その雰囲気がいいその古い日本家屋みたいなところで90分ほど、まあ、僕と兄も一緒に行ってもらって、姉妹を待ったり歌いを歌ったり能のお話をしたりですね、多分畳の部屋でやることになると思うんですが、それを見ていただいて、でその後その方の料亭に移動して、まあ、なんせ豆腐祭りでお豆腐がすごく美味しくて有名な町なんですね。だから、まあ、大山豆腐を含めた大山料理を召し上がっていただき、もちろん僕とか兄もその席に加わって、まあ、皆さんで楽しくワイワイやりましょうという
そういうイベント。先生とおしゃべりもできるわけですね。もちろんご飯食べに行く、
はいはい、でこれね、25人限定というイベントなんで、ひょっとしてこれが放送された時にまだ席が残ってるのかという問題はあるんですけども、確か1人1万円で食事料金も含めてと言ってたと思う。
手軽ですね、そう考えたら。
そうですね、割と自分で言うのもなんですけど、
面白い。いや本当そうだと思います。はい、そういう機会ってすごく貴重だと思うんですね。その、まあ近い距離感というか、まあ、すぐそばでお話もできますし、ワークショップが、ね、その目の前で繰り広げられるわけですから、そういったワークショップって今回 その大山のイベントに限らず、なんか依頼したりとかお願いすることって可能なんですか？
あ、もう全然可能ですね。小菅さんがちょっと今度僕の誕生日なんで先生待ってくださいって言ったら、
すごいプライベートですまあもちろんその市民団町おこしじゃないですけど、町のイベントとかでそういうなんかみんなでそのお能を見たいとかあると思うんですよね。
ありますあります。だから 今先に言ったのは半分冗談半分真面目ですけど、いろんなところでいろんな方に、まあ、お話をさせていただいたり、まあ、それこそワークショップさせていただいたりする機会というのはあるんですけど、その都度僕は実は皆さんにそういう話をしていて、小規模だったら一人で喋ったり歌ったり舞ったりする、もう本当一人だけでやること、まあ、いわゆる講演といっても講義の方の講演ですね、喋る方の講演も可能ですし、大きく言えば本当に滝技能とかホール能とか、まあ、あるいはホテルのね大きな宴会場に舞台を作ってお能を舞ってくださいとか、そういうことがあればそれももちろん可能です。はい、
だから場所とか環境とか、はい、どういったコンセプトの催し物にしたいとかにもきっとによって柔軟にお願いできる、ね、ということですよ。
はい、まあ、あのこの放送の場でそういうことを言うのもなんなんですけど、まあ、要するに趣旨とご予算に応じていろいろできますよというのが、お能はそういう面では非常にフットワークも軽いし、どこでもやろうと思えばできますね。今例えばこの収録しているこの会議室のテーブルを全部端に寄せれば、この絨毯の上でも何かはできるかもしれないし、そういう面ではね、あの4年前、はい、いとこのね武田宗則の受けた周りのあれでシアトル、西海岸のシアトルに行って、で10カ所ぐらいね、いろいろ講演やらワークショップやら回ったんですよね。その時ってもう本当アメリカにはもちろん能楽堂なんてないし、本当に芝居小屋みたいなところから学校のちょっとした広間だったりとか、もうありとあらゆるところでともかくやったんですよね。でその時に彼が言っていたのが、そういう世界中のいろんなところでねできる可能性があるお能は、もちろんそのできる形式や曲とかは限られてくるかもしれないけど、お能の何かはできる、少なくとも。だからそういう世界中のいろんなところでそういうことをやりたいなんて彼は言ってて、あ、なるほどななんてすごく僕も思ったわけなんですけど、そういう面ではね、今までだからかなりいろんなところで僕も出演していますね。自分が主催をしたということに限らずね、もちろんご依頼いただいてその中の一員として出たっていうことも含めて言うと、まあ、海外だったら、ね、例えば面白いところでは中国のね故宮とかね、
博物館の故宮、
世界遺産になってるところですよね、はいはい、その故宮の広場に仮設舞台を作ってね、狂撃と斧を見せるなんて、まあ、20代前半の時ですから、もう本当真っ白の時ですけどね、とかあと岩園って生態号が作ったりしたというね、はい、そこでもありましたしね。それから日本では、まあ、例えば一昨年かな、ホテルオークラーが、ね、大改装するのに最後そこの大きな宴会場で、ね、ホールというかあの仮設舞台作ったり
記念にですよね、
とかね、あとは昔あの六本木にベルファーレってあったの知ってますか、ディスコみたいなところクラブというか、
ちょっと私は分からないですけど、はい、
そうかギリギリ知らないですから、はい、そうですね、そんなところでねちょっと頼まれて、もう完全にそういう NPO 法人の立ち上げであそこを借り切ってそのイベントの頭で待ってくれって言われて待ったこともありますしね、結構いろんなところでやってるんですよ。
あの今回ねその3月の公演の場所がその伊勢原の大山というところだということで、はい、シアトルだったり故宮だったり、はい、大きなホテルとかさんとかだと、はい、やっぱイメージつくんですよね、やっぱそういうところだから、はい、能楽師の方は足を運んでも来てくださるだろうと思いがちですけれど、はい、そういうその市民であったり、はい、町とか村とかでも、まあ、実際にご依頼できるっていうきっと今回の話ね、リスナーの人からしてみたら、はい、そうなんだって思ったところだと思います、やっぱり、
はい、まあ、あのよくだから言うのは冠婚葬祭、まあ、あのちょっとそうは縁起でもない話なんですけど、はい、まあ冠婚祭でもいいです、そういうんでちょっと何かでやってほしいっていう時に振ってくださるとね、いくらでもそれでご相談に応じてねできますので、
岩船とかおめでたい、ね、の場でやるのとか、いくらたくさんあるわけです
からね。そうですね、はい、
そうです。そういう風な発想に多分至ってない方ってたくさんいると思うんで、なんかその出し物催し物としてなんかちょっと敷居が高い気も しますけれども、ちょっとお能の先生、能楽師の先生呼んでみようかっていうのもね、ちょっと皆さん選択肢に入れてもらっても良いのかもしれません。
そうですね、はい、はい、
ということでですね、今日は3月の伊勢原市の大山のイベント豆腐祭りでしたね。もしあの25名ということでなかなか人数が少ないとのことなんですが、もし皆さん興味があれば調べてみてください。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。